自然、季節、行事。日々コラムを書いていると、ふと季節の移ろいを肌で感じたくなることがある。そんな時、大手町の本社へ地下鉄で向かう途中、適当な駅で降りて外の空気を吸う。近年、東京の地下鉄は文字通り質発達して、駅からどの方向に歩いても多くの場合、10分かそこらで他の地下鉄駅に着く。13年間で山手線より内側のほとんど全ての地下鉄駅を利用したように思う。歩き出すと、東京が坂の町であることに気づく。ビルの谷間にひっそりと緑の公園があることにも気づく。思いがけず、江戸期の書遺構や明治の文豪の旧居などに遭遇することもある。それがネタになることもある。春、ひな祭り。江戸の川柳に欲しい顔狭いぞとひな店へ連れ、懐に限りがある。あれこれねだるなと娘に言い聞かせてから、ひなの市へ連れて行く親心は今も変わらないだろう。ひな祭りが庶民にも広まった江戸時代中期、江戸生まれの古今びなが世に出る。浮世絵の江戸美人のような縁やな、と人形研究家小林澄江さんが表現している。人形祭時期、婦女会出版社。王朝風の雅なお顔に比べて、切れ長の目、売りざね顔のそれが江戸っ子の人気を博す。さらに、五人囃子もひな壇に登場、豪華を競うようになる。完成の改革で、八寸以上は無用の達しも出たそうだが、反骨の職人たちが、手編んで、と言ったかどうか。消しびなと呼ぶミニサイズの精巧なひなを作る。金星の副産物と言えるだろう。ひなの並べ方は、古式なら、向かって右に帯な、左に目びなを飾る。東京の人形業界でそれが逆になったのは、昭和天皇の即位の写真に倣って以降とのことで、小林さんは、どちらでもお好き好きに、と。ついでながら、五人囃子は向かって右端に歌い手を置き、横笛、小鼓、大鼓、太鼓の順。左へ行くほど楽器の音が大きくなる。ひな祭りが終われば、頭を柔らかな紙でくるんで、また木箱へ。目隠しをするのがひなのいとまごい。97年3月1日。野鳥。ちょっち、ちょっちょっち。ちょちちょ、ちちちょ。春の武蔵野の農家の子立ちで、中西古道が記録したスズメの鳴き声だ。だいたい30秒に43声。一音ごとに艶と弾みがある。いかにも幸福そうなものであった。と記している。ノートにとる古道の心から野鳥を愛した音願が目に浮かぶようだ。昭和9年。1934年3月11日、古道や鳥類学の内田清之助、民俗学の柳田国をはじめ、各界の文化人が集い、鳥談義を楽しんだ。それが日本野鳥の会の創設の日とされている。今は、ごく自然に使う野鳥という言葉も古道の造語だ。カゴの飼い鳥と一線を隠して、苦慮新銀の果ての新発明だった。野の鳥は野に。単調もまた古道の造語で世に広まっていく。日本野鳥の会は以来60年の歴史を刻んだ。創立者である古道が一時期、運営上の意見対立から会を離れた不幸はあったが、今や会員4万7千人。国際的な連携も強めて幅広い野鳥保護活動を展開している。小鳥を愛する心を、と仏教思想を遍歴した古道、昭和59年没は終生説き続けた。人がスズメに嫌われて逃げられることがなくなるように。人と鳥の輪、それは今も野鳥保護の原点に違いない。 1894年3月9日。蛍の光。卒業式といえば、昔は蛍の光と仰げば尊しに決まっていたが、今はそうでもないようだ。小学校の半数以上が歌わないという調査結果もある。蛍の光は明治14年1881年の文部省小学小歌集初編に、蛍の題名で君が代などと並んで登場する。原曲はスコットランド民謡。英米でも送別歌だから、いつの頃か卒業式の歌に定着したのだろう。仰げば尊しの方は、同17年の小歌集第3編に出てくる。作詞作曲は不明。その後は、無論我が師の恩と続く。生徒の卒業文集に通知表を載せるような教師では、この歌は恥ずかしいだろう。最近あまり歌われない理由がそれだとはきつい冗談として、確かに今の時代にはピンとこない部分もある。身を立て名を上げ、やよ励めよの2番を外している教科書が多いようだ。教科書にある1、3番だってなかなか難しい。思えば糸とし、の糸としはとても早いいだろうし、今こそ別れ目は、まさか別れ目、目は目鼻立ちの目ではない。目は無の活用だ。ついでながら、蛍の光で、片身に思うの片身は、互いにのい。これは今年の共通一次試験にも出たから受験生は知っている。意味も知らずに歌いつつ、涙をこらえた頃が懐かしい。89年3月25日。戒名。戒名料はおいくらで？そこはお志ですから。まあしかし、相場といってはなんですが。お葬式のたびに煩わしい会話が繰り返されていることだろう。もともと二字の戒名、法名に隠号などや、故事、大師、神事、神女がつく。民間のある調査で、葬儀費用のうち、戒名料などお寺に要した費用は、50万円から100万円という答えが最も多かった。不透明との批判が高まる中で、全国約60宗派加盟の全日本仏教会、財団法人が、今後戒名、法名料という表現、呼称は用いない、との見解を示した。僧侶寺院が受ける金品はすべてお布施であり、戒名は売買の対象ではない。この認識の上で、同会は高額な請求をするような事例が仏教界全体への不信を招いているとしている。本来、戒名は仏弟子としていただく名だ。生前に受けるのが望ましいというが、それすら十分な説明を怠ってきたとの反省もある。まず、戒名料という言葉を排して、一般の理解を深めたいとするこの動きに注目したい。無論、お寺の経営をどう成り立たせていくかという問題が根底にあろう。地味そうで結構、戒名も不要という人も増えてきているのではないか。今日、彼岸の入り。先祖の墓前で宗教のあり方を考えてみたい。2000年3月17日。佐藤の桜。細い糸のような雨がほころび始めた桜の花びらを濡らす。東京の桜開花宣言にせかされて、昨日都心の桜の名所、千鳥ヶ淵あたりを歩いた。英国大使館前の桜並木は明治31年、1898年、当時の英国公使アーネスト・佐藤が植えたのが始まりという。昨年春、その100年記念の行事も催されている。佐藤が日本に残した息子が後の植物学者、武田久義博士。1883年から1972年だ。佐藤の援助で英国に留学、植物学を修めた。尾瀬の高山植物保護にも力を尽くし、尾瀬の父とも呼ばれている。父は背が高くて、足が長くて、それはハンサムでした。顔立ちは祖父にそっくり。 久吉の娘、つまり佐藤の孫にあたる武田すみえ、林静江さん姉妹が思い出を語っている。タウン情報誌、九段界隈桜道、第3号。ただし、久吉が佐藤について語ることは少なかったらしい。佐藤が旧旗本屋敷を買い上げ、久吉一家が長く住んだ家は靖国神社のそばにあった。今は法政大学の敷地となり、記念碑が残るだけだ。尾瀬の自然破壊を国辱とさえ言い切って、終生抵抗した久吉を忍び、武田久吉メモリアルホールが福島県日の江又村に5月完成する。佐藤が愛した桜と、久吉が守った尾瀬の緑と、不死の絆を思う。99年3月26日。春の小川。春の小川はさらさら流る。岸のすみれやレンゲの花に。唱歌、春の小川の舞台となったのは、東京渋谷を流れていた小骨川だった。明治末、この辺りに住んでいた高野辰之が作詞、岡野定一作曲で教科書に載った。小骨とは水蓮科の水槽だ。水辺に草花が咲き乱れ、そして川にはエビやメダカや小舟の群れに。田んぼのあぜの間の小流にカエルの卵が固まっていたりする。流れの底の泥に赤いまだらの腹を見せたイモリがじっとしているのが怖かった。これは大正時代、この地で育った大岡昌平の自伝、少年の一節だ。今の渋谷近辺からこの情景を想像するのは難しい。小骨川は暗渠となった。代々木五丁目の小田急線沿いの小道に春の小川の花碑が立ち、わずかに昔を忍ばせるだけだ。多かれ少なかれ、これが都会の中小河川がたどってきた歴史に違いない。それでも建設省による河川の生物調査によると、多摩川や荒川、大和川や淀川など都市近郊の水系でもメダカの生息が確認されたそうだ。昔、どこの川にもいたメダカが今や生息調査の対象だ。環境の悪化の中で懸命に生きている小さな魚たちが愛おしく思えてくる。あなたのご近所の春の小川ではどうだろうか。94年3月29日。